皆さんこんばんは、矢野ネオンです。この番組は自称バーチャル陰陽師見習いである僕が立派なバーチャル陰陽師になるべく、リスナーの皆さんからのお悩みを聞いたり、会について調べたり、そもそもバーチャル陰陽師とは何なのかを考えたりする修行道中的なラジオ番組です。ということでね、第2回目始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、最近の話だと静岡に行ってきました。静岡はなんか今、てかそもそも静岡ってなんか文化的なね、活動がすごい活発な県でして、スパックとか、その静岡県が持ってる、なんでしょうね、劇場があるっていう感じでいろいろやってるんですけど、その静岡の活動の一環であるストレンジシード静岡っていう、静岡市内全体を劇場とするパフォーミングアーツの祭典がありまして、でそれに行ってきましたね。で、なんていうか、そのストレンジシード静岡っていうのが、その同時多発的にこう静岡市内のいろんな場所での屋外でいろんなパフォーマンスが行われるっていうイベントでして、なんですけど、だからストレンジシード静岡のこう一番おいしい楽しみ方っていうのは、多分こう何日間かやってたんですけど、それに行ってこういろいろね見て回るっていうのがこう一番の楽しみ方なんだろうなとは思いつつ、僕は友人がアーティストとして参加してたので、それだけ見に行きましたね。だからもう本当にそれだけチラッと見て、あとその前にやってたやつをチラッと見て、わーっつって帰ってきましたね。いや、なんていうか、こういう楽しみ方もねあると思うんですけど、こう帰ってきてみて改めてストレンジシード静岡調べてみると、もうちょっとなんか前乗りとかしていろんなの見た方が良かったのかなとか、いやでも僕自身全く後悔なくこう楽しかったなみたいな思い出がこうせめぎ合っていてね、なんていうか諸行無常な感じがありますね。で、静岡の思い出といえば、そうですね、何回か静岡には行ってたんですけど、静岡市に行ったのは初めてで、っていうのも大体僕関東の方に住んでるんですけど、その熱海で終わることが多くて、行っても沼津とか三島とかだったんで、こう今回初めてね静岡まで行ってみてね、いやー熱海から静岡遠いこと遠いこと、横に長いんだなっていうことをね本当に感じましたね。静岡はね横に長い本当にね。でね、あんな長いと思ってなくて、だから静岡駅着いたらもうお腹空いてて、僕でも時間がすごい微妙で、なんて言ったのかな、こうマックぐらいだったら入れるけど、こうジョナサンはきついなみたいな時間でして、その後の予定を考えると、でどうしようかな、でもマック行くのも寂しいしな、静岡せっかく来たのになって、こうフラフラ歩いてたらおにぎり屋さんがあったんですよ。もうおにぎり屋さんって思って、別にこう静岡のね特に有名な特産物ではないですけれども、お茶がね美味しい県ですから、そりゃおにぎりも美味しいだろうと思ってこう意気揚々と入りましたらね、その3時くらいに入ったからかな、こうなんて言ったらいいんですかね、おにぎりがねなくてで20%30% オフでこういろんなねお弁当がこうね並んでまして、みたいなあれなんで、おにぎり屋さんでお弁当を買って、それをね広場で食べながらこうパフォーマンスを見るみたいな感じでしたね。美味しかったですよ、のり弁すごい美味しかった。さつまいもの天ぷらが入ってて、あーこういうのり弁はなかなかチェーン店では食べられないなって思いながら食べましたよ。で、静岡行きは一人だったんですけど、すっごい長くて、その着くまで鈍行でしたし、だから小田急線からねこうずっと乗って、東海道本線乗ってみたいな感じで、いやー長いなーと思って、行きはすごい、帰りもまたこれ乗るのかって思ってたんですけど、帰りはその同じ友人のものを見に来た知人といいますか、顔見知り程度の子とか、あとは友人と一緒に帰ることになりまして、いやー一緒に帰るとねやっぱ早いですね、時間が経つのは。びっくりしました。なんかこう本当にね、いつの間にかもう最寄り駅ついてて、みたいな感じでね、いやーなかなかね、 時が進むっていうのはなんかなんだろうね、単純な問題ではないですなと思いましたね。でその帰り道中にあのワンナイト人狼をねやりまして、3人で、いやーもうね、しかもね最初の 1,2 回は普通だったんですけど、ちょっとあまりに普通すぎたんで、なんていうかこうワンナイト人狼ってこう役職があるんですけれども、あのなんだろう、村人なしの村になりましたね。これはやったことある人だったらわかると思うんだけどね、これはねカオスなんですよ。なんて言ったらいいのかな、こう、まあ、人狼って鬼ごっこの鬼が複数いて、各鬼ごとに勝利条件が違うみたいな感じなんですよ。まあこの説明も合ってるかわかんないんですけど、だからこの鬼はこういう状況になったら勝ち、この鬼はこういう状況になったら勝ちみたいなのあるんですけど、でも鬼ごっこだと逃げる人がいるじゃないですか。だから何の役職も持たずにただただ逃げ切ったら勝ちって人たちがいるじゃないですか。それが、人狼における村人ポジションなんですけど、それがなしっていうだからもう全員を食ってかかって噛み切ったら勝ちみたいな、そういう全役職持ち人狼をねやりましたね。いやーカオスだった、本当にカオスだったね。まあ、楽しかったですけどねっていうような感じで、僕は最近静岡に行ってきましたっていう話でしたということで、それでは矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師第2回スタートです。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
それではリスナーの方からいただいたメールを紹介します。ちょっとラジオネームが書いてなかったので名無しさんとして進めていきますね。こんばんは、かっこ陰陽師は夜のイメージ、こんばんは、確かにそうですね。名前を名乗った方がいいのかな。ラジオ聞きました。物理性が強い現実よりも精神性が強いバーチャルなら陰陽師かっこなりたい自分になれるかもって素敵な発見ですね。ありがとうございます。そういえば 7,8 年前に姫路城の近くの観光のため、姫路城の近くを観光のために歩いていたら、傘を差したおじさんが虚空に向かって怒って怒鳴っていました。その後テレビを見ていたらタモリさんがあの辺何もないのに怒ってるおじさんいるよねとおっしゃっていたので、有名な方かもしれません。これは妖怪か鬼の仕業なのでしょうか。あとこれは意見なのですが、メールって名前バレすることが多いし、アドレス入れるのも大変で間口が狭くなりがちなので、ツイッターで固定を作って各コーナーの説明やメールの募集内容とか表示して DM でもいいよって感じで呼びかければもっと気軽に投稿できるかなって思いました。おしゃべりも軽快で優しさとユーモアのと挑戦にあふれた放送なので、もっとみんなに認知してもらえるといいですね。長文失礼しました。ということで、あのまずはメール本当にありがとうございます。で、あのまあなんだろう、僕このラジオやる前にミラティブっていうアプリで配信をやってまして、でその時に結構あのなんだろうな、顔見知りと言いますか、結構来てくれる人がいて、このラジオ、あ、このラジオじゃない、このメールを読んだ時に、ああの人かなっていうのは僕の中ではすごいあるんですけど、いやまず本当にありがとうございます。嬉しい嬉しい。でもいくつかね、あのこんなんだろう、話したいエッセンスがあったんで一個ずつこう拾っていくんですけど、まずそうメールの件、そう、あのこのメールいただいてからすごい考えて、確かに確かにって思って確かにそうだわって、そのメール送るのちょっと大変っていうのを確かにって思って、あのメールフォームを作りました、この番組ので。ちょっと認知の方法をどうしようかなって思ってるんですけど、あのなんだろう、だいぶ楽に送れるようになったとは思うので、あのぜひ活用していただければいいかなと思います。あのメールフォーム、僕のポッドキャストの説明文から飛べると思いますので、確認していただければと思います。ぜひぜひあの皆さん他の方も、お気軽にメール送ってみてくださいねという感じで、まずこれがメールの話で、あれですよね、おじさんの話だ。 7,8 年前、姫路城の近く、傘を差したおじさんが虚空に向かって怒って怒鳴っていた。この時点でこう記憶に残っていて、それでその後テレビ見てたらタモリさんがあの辺何もないのに怒ってるおじさんいるよねって言ってるって、これ面白いですね有名な方なんですかね。妖怪か鬼の仕業になるにはプラス10年ぐらい必要かもしれないですけど、まあでも怪異ではあるかもしれないですよね。怪しくて異なっておりますねこれは。で、あの僕も小学生の時に、あのなんだろう、こういう感じって言ってるのか分かんないですけど、なんか 水をかけてくるおばさんはいましたね。ただ これ面白いのが、いましたねって僕言ってるんですけど、僕会ったことないんですよ。なんか絶対僕の通学路らへんにいたっぽいんですけど、だから僕はそのおばさんの話を友達づてから聞いただけで、実際僕は出会ったことがないんですけど、なんだろう、明確に覚えてますね。その通学路で通りかかっただけで怒って水をかけてくるおばさんがいたらしいっていうことがね、もうね、なんか周知の事実になってて、だからなんか、あ、今日はあの道通るのやめようぜみたいな、そのおばさんいる日だからさみたいな会話があった気がして、これ面白いですよね。なんか僕まるで当たり前みたいに思ってますけど、当たり前じゃないですからね、不思議。で、こう傘をさしたおじさんの会ってあるのかなって僕なりにちょっと調べてみたんですけど、ちょっとあんまり見当たらなくて、代わりにおばあちゃんの会はいましたね。傘おばあさんなんだっけ、傘ばばあじゃなくて、なんか学校の前におばあちゃんがいて傘2本持ってて、で雨の日にそのおばあちゃんから傘を借りて一緒に帰っちゃうと、おばあちゃんの家に連れて行かれてそのまま殺されちゃうっていうような怖い話が伝わってるっぽいなっていうのはちょっと見つけましたね。うん、傘ね、何か虚空に向かって怒鳴る理由がその会議的にはあるんでしょうね、きっと。僕たちにはちょっと見えないですけどね。いや、面白いメール、噛んじゃった。面白いメールありがとうございました。これからもお待ちしております。こんな感じで最近気になったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、何でも OK です。皆さんからのメールお待ちしております。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
それでは次のコーナーはこちら、今日の推し会。このコーナーでは僕矢野ネオンが気になった会についてちょっと掘り進めてみるコーナーです。会員の解明等はしません、ちょっと掘り進める程度です。ということでね、今回の推し会はこちら、悟り。悟りです。まずなんだろうな、軽く説明なんですけれども、悟りっていうのは、まあ妖怪ですね。鳥山石燕の今昔ガズ族百鬼に記載があって、これ僕読み方合ってますかね、ちょっと危ない。覚悟とかの覚の一文字で悟りって読みますね。これ興味を持った、なんだろう、僕がこの悟りを今日取り上げる理由になったことなんですけど、怪と言うっていう、怪談小説と妖怪小説を連、なんだろうな、の文芸雑誌が、ボリューム1が最近出まして、これはもともと怪っていうその妖怪専門の文芸誌と言うっていうその怪談というか幽霊話というかの、文芸誌が合併してできた雑誌でして、で僕この怪というのを最終巻ぐらいにこの存在を知って、あ、面白いじゃんと思って買ったら両方最終巻で、ってなってたんですけど、でも最近ねまた新しく始まったんで、やったと思って買って読んでたら、その中の章に載ってる小説で、その悟りに関する怪談話が載ってまして、ああ面白いなって思ったのが今回掘り進めてみようと思ったきっかけでございます。でこの悟りっていうものをちょっと今昔ガズ族百鬼に記載があったあるって言ったんですけど、まあその記載内容をまず読んでみたいと思います。飛騨美濃の新山に核あり、賛美と呼んで悟りと名付く、色黒く毛長くして、よく人のことをなし、よく人の心を察す、あえて人の害をなさず、人これを殺さんとすれば、まずその心を悟りて逃げ去るという、って感じなんですけど、でこの文章を、水木しげるさんが、水木しげるさんなりに要約した文がありまして、妖怪大百科っていう水木さんの著書から、引用させていただくんですけど、悟りは飛騨の山奥に住んでいた、色が黒くて毛が長く人間の会話ができる妖怪だ、人間には害を与えないけれど、人間が殺そうとするとその人の心を悟り、するりと逃げてしまうっていうのが、まあ、悟りの簡単なというか、簡単なっていうか、まあ、まさに悟りっていう感じの紹介文ですね。この悟りなんですけど、 だからこの文章を読んでみると、その人間が殺してくるぞってなった時に悟って、お前は今こう考えているなって言って、相手がびっくりした後に逃げるっていう、そのなんていうか、悟り自身は人間に害をなさないっていうような感じで載ってるんですけど、この悟り面白いのが、まあ、日本各地で語られている妖怪であるんですけれども、ちょっと調べてみると、その逆パターンって言ったらいいのかなっていうのもありまして、この悟りはその人が殺そうとした時ってくると、その人の心を悟って逃げるっていうのじゃなくて、相手の心をまず読んでびっくりするじゃないですか、人間が。えっ!ってなってる。で、さらに読んでびっくりするって、その間に相手を食おうとするんだけど、その木が揺れるとか、風、強い風が吹くとかで予想外のことが起こって、悟り側がその予想外のことにびっくりしちゃって逃げるっていう逸話も語られてるんですよね。なんで、その悟りはこの、なんだろう、人をまず殺そうとして悟るのか、人に殺されそうになって悟るのかっていう、この両極端な2つの逸話がこう今もなお同時に残っている妖怪なんですよね。僕これすごい面白いなと思って、その何のために悟るのかっていう、その自分の身を守るために悟るのか、相手を攻撃するために悟るのかっていう、ここの違いの両面を持っている妖怪に見えて、僕にはこれ面白いな、なんていうか二面性があって、なんだろう、愛らしいというか、人らしい、人らしいっていう言い方はあれかもしれないですけど、なんかいいなってすごい思いましたね。で、その最初に海と優に乗ってた悟りの階段の話をちょっとしたんですけど、その小説、階段小説にもまあ悟りが出てくるんですけど、まさにね、なんていうか、この攻撃するために悟るのか、身を守るために悟るのかとか、そもそも悟るとはどういうことかみたいなことをね、結構こう掘り下げて書いてらっしゃって、面白かったです。僕はすごい好きな階段でした。海と優のちょっとタイトル今調べますね。見つけました。妖怪小説、江田優里さんの、不機嫌な転校生っていう妖怪小説ですね。これ面白かったですね。初めて江田優里さんの作品読んだんですけど、ああ、面白いなって思ったね。ちょっと今後ね、要チェケラな感じですね。そう。江田優里さんの、これなんて読むんだろう。妖怪園やわなのかなっていう小説、表紙見たことあって、表紙を書いてる中村澄子さんって、多分これ漫画家さんが書いた表紙だと思うんですけど、僕この漫画家さんすごい好きで追ってたんで、あーって思ったんですけど、読んでみようかなって思いますね。ということで以上、今日の推し会でした。
矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師。
ということで、矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師、そろそろお別れのお時間です。いやー、一応20分枠でこの番組作っていこうかなって考えてやり始めたんですけど、20分喋れるかなとか思ってたんですけどね、案外喋れるっぽいですね、これは今の録音時間的に案外喋れてるっぽいですね、僕はね、という感じで、この番組では皆さんからのメールを募集しています。ただいま募集中のコーナーは、ふつおた、何でも構いません。いろんなことを送ってみてください。あとはお悩み解体所、皆さんからのお悩みを僕が解体していきます。解体したいお悩みをお待ちしております。あとは少し不思議な物語、リスナーの皆さんが体験した心霊体験とまではいかないけど、そういえばあれって何だったんだろうっていうような不思議な体験談をお待ちしております。宛先はすべて同じです。メールアドレスは yano.neon.bigabiga@gmail.com、 綴りは yano.neon.bigabiga@gmail.com、 yano.neon.bigabiga@gmail.com です。公式ツイッターもありますし、あとメールフォームを作りましたので、ちょっとメールめんどくさいなって人はぜひメールフォームからポッドキャストの説明文のメールフォームの URL から飛んでいただきまして、そちらから送っていただければ嬉しいなと思います。そうですね、以上という感じですね第2回はこんな感じです。 なんか勝手にですけど僕の中でやっていけそうっていうのがあるんでこれからもこんな感じでね続けていけたらいいなって思ってます。本当に本当に本当にメールお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってみてくださいね。ということで、今回の矢野ネオンの目指せバーチャル陰陽師はここまで。それではまた修行の道中にお会いしましょう。さようなら。